第4週、体の供給、体の主体、体の制限。ローマ数字1、体の供給はイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給であり、それは複合の香油、かっこ聖なる塗り油によって油評されています。ピリピ1章19節、というのはあなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。A、複合の霊は体の中にあり、体のためであり、体を建造する祭司の奉仕のためです。B、詩編133編によれば、兄弟たちが一の中に共に住んでいることの計り知れない素晴らしさと数え切れない喜ばしさは、たっとい複合の交友に例えられています。詩編133編1節から2節、見よ、なんと素晴らしく、なんと喜ばしいことであろう。兄弟たちが和合して住んでいる。それは頭に注がれたたっとい油がひげに、アロンのひげに流れ下り、彼の衣の裾に流れ下るようだ。C、私たちは死体の取りなしと交わりによってその霊の供給を受けます。1. 私たちは乾いているとき、また前進することができないとき、他の兄弟姉妹に私たちのために取りなしてもらうことを必要とします。そうして初めて私たちは切り抜けることができます。2. 私たちは自分自身を神の中へと祈り込んで、命を与える霊を私たちの供給として受けて、自分自身を養い、また私たちの顧みのもとにあるすべての人を養い、体を建造する必要があります。ルカ11章2節から3節、イエスは彼らに言われた。あなた方は祈るとき、こう言いなさい。父よ、あなたの皆が聖とされますように。あなたの王国が来ますように。私たちの日ごとのパンを毎日与えてください。13節、あなた方は悪いものであっても、自分の子供に良い贈り物を与えることを知っているとすれば、天の父はどれほどご自身に求める者たちに聖霊を与えてくださることであろう。3. 私たちは体の供給なしに生きることはできません。ですから私たちは絶えず体の交わりを適応しなければなりません。第一テサロニケ3章8節。なぜならあなた方が主の中で固く立ってくれるなら、今私たちは生きるからです。4. 私たちは体の中で生きている限り、私たちの状態がどうであっても、体の供給を受けます。5. 人は光を見たいなら、生戒、すなわち聖なるところに入らなければなりません。詩編73編16節から17節、私がこれを理解しようと考えたとき、私の目にそれは面倒なことであった。私が神の聖なるところへと入り、彼らの最後に気づくまではそうであった。6. 体全体は死体の間で相互に依存することを通して建造されます。ローマ数字2、体の中には独立や個人主義はありえません。なぜなら私たちは死体であり、死体は体から離れて生きることはできないからです。ローマ12章5節、私たちも数は多いですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。A、一人一人の信者はキリストの体の主体であり、一人一人の主体は必要不可欠です。第一コリント12章14節から15節、体は一つの主体ではなく、多くの主体からなっています。もし足が、私は手でないから体に属していないと言ったとしても、それで体に属していないわけではありません。21節、目は手に向かって、私はあなたを必要としないということはできません。また、頭は足に向かって、私はあなたを必要としないということはできません。B、もし私たちが体の中の私たちの地位を真に見るなら、私たちは二度目の救いを受けたかのようです。C、 自分が体の主体であることを見る人たちは、必ず体を尊び、他の主体を尊重します。D、体のケージのあるところには、体の感覚があります。体の感覚があるところでは、個人主義的な思想や行動は除き去られます。1、私たちは体を知りたいなら、私たちの罪深い命と天然の命から救い出されるだけでなく、私たちの個人主義的な命からも救い出される必要があります。2、御父がこの世に相対し、その霊が肉に相対し、主が悪魔に相対するように、体は個人に相対します。3、私たちは頭から独立することができないように、体からも独立することはできません。4、個人主義は神の目に憎むべきものです。A、体の敵は自己、独立した私です。B、私たちが体の中で建造されようとするなら、自己は罪定めされ、否まれ、拒絶され、放棄されなければなりません。C、私たちは神に依存するべきであるだけでなく、また体にも、すなわち兄弟姉妹にも依存すべきです。5、私が知らないことを体の別の主体が知っているでしょう。私が見ることのできないことを体の別の主体が見るでしょう。私が行うことのできないことを体の別の主体が行うでしょう。6、もし私たちが死体仲間の助けを拒絶するなら、私たちはキリストの助けを拒絶しているのです。第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの死体があり、体のすべての死体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。ローマ数字3、体の主体として私たちは他の主体の制限を受け、私たちの度量を超えないようにしなければなりません。A、体の成長と発展に対する基本的な要求は、私たちが自分の度量を認識し、それを超えないということです。B、頭は私たちを体の中の特別な地位に置き、私たちを特別な機能に割り当てます。第一コリント12章18節から20節。しかし今神は各主体をそれぞれ体の中に彼の意図するままに置かれました。もし全部が一つの主体であるとしたなら、体はどこにあるでしょうか。しかし今や主体は多くあっても体は一つです。C、私たちは自分の働きや経験や主に対する教授について証をするとき、度量の範囲内で、すなわち一定の限度の中で証しなければなりません。D、私たちは働きが拡大することを期待しますが、どのように神の制限のもとにいるかを学ばなければなりません。私たちは限度のない拡大を期待すべきではありません。1、私たちはその霊に従って働きを拡大させるなら、常にある種の制限があるでしょう。2、私たちは主が働きをある程度までしか拡大しないという感覚を内側で持つでしょう。私たちはある種の限界を超えて働きを拡大させるとき、私たちの内側には平安がありません。3、主は外側で環境の中である事柄を起こして働きの拡大を制限するでしょう。環境は私たちが特定の境界線を越えることを許しません。4、私たちはパウロのように神がどれほど私たちに割り当てたかに従って動き、行動して神の尺度、神の度量の制限の中にとどまるべきです。5、私たちは紹介の奉仕において神が私たちに割り当てている度量を認識する必要があり、背伸びすべきではありません。ローマ12章4節、一つ体の中には多くの主体があり、そしてすべての主体が同じ機能を持っていないように。